では前回に続いてよく間違えられる雑草カタバミとシロツメクサ、今回はシロツメクサについてお話ししていきたいと思います。
はい、
シロツメクサってどんなイメージですか、道草さんは。
そうですね、やっぱりちっちゃい頃花冠みんな作って遊んだ経験があるんじゃないかなと思うんですけど。
私ないんですよ。
あれ、あ、そうだったんですね。
カタバミを追いかけてたから。
あ、そっか。まあでも確かにね、本当に近くにわーっと生えてる公園とか近くにあったり、誰かが作り方を教えてくれる人が身近にいれば、
うん、あ、そうですね、
知らなかったらわからないですよ、うん、私も多分母か誰かに教えてもらって覚えたって感じだった。
うーん、確かに。でもやったことがある人は多いかもしれないですよね。
はい、
女の子は特に。
ズキさんはどうですか。
そう、私はですね、カタバミを追いかけてたとは言いつつ、やっぱりシロツメクサの四つ葉もこっそり探してはいたんですけど。
あ、なるほど。
で、まあ私は本当四つ葉をもう血まなこになって見つけてました。遠足に昔小学校の時行ったんですけど、
はい、
そこでもう友人たちともう何もせずただただ四つ葉を探すっていう。
いいなぁ。
楽しかったですけどね。まあそこでも結構見つかって、うん、こう握りしめて帰ると蒸散して水分がほぼ抜けちゃって、もうカラッカラになった、なんかヘナヘナになったのを握りしめて帰った記憶があります。
つらい。誰か押しマナのやり方を教えてほしかったですね。
一応まあ帰っておばあちゃんがそのヘナヘナをやってくれた記憶ありますけどね。
ヘナヘナだけど、ああ、こう、はい、ちょっとピシッと直して。
はい、そうです、そうです。
おばあちゃんさすがですね。
そう、そんなイメージですかね。
まあでもね、特に手で握りしめると温度も上がるんで。
そう
しなしなになるのはそれ早いですよね。
本当にそうなんですよね。シロツメクサの概要について道草さんからお願いしてもいいですか。
ではシロツメクサの概要についてお話ししていきたいと思います。シロツメクサはもともと日本にはない種類ですね。ヨーロッパ原産のマメ科シャジクソウ属っていうところの植物で、まあ、一般的に言われるクローバーっていうのはこのシャジクソウ属のこと全般を指すことが一般的には、多いですね。
はいはい。
で、まあ、シロツメクサっていうのは和名、日本での呼び名になるんですけど、うん、でこのシロツメクサの由来っていうのが、もともと江戸時代の後期に、まあ、オランダからガラス製品がこう献上されてきた時の梱包に使う緩衝材として一緒に詰められてたんですね。花の部分を乾燥させてクッション材みたいな感じで使ってたんですけど、なんでまあ一緒にこう詰める草、詰め草っていうところから名前が来ています。
はい、
うん、ちょっとここややこしいとこなんですけど、実はナデシコ科にも雑草で詰め草っていう、
あ、ありますね、
ありますね、コンクリートの隙間によく生えてるやつなんですけど、はい、これは鳥の爪に似てるっていうのが名前の、はい、由来になってるので、ちょっとここは混同されがちなんですけど、これもまた別の植物になります。
うん、
で、まあ、この梱包材として使われてたシロツメクサの、まあ、種が、まあ、根付いて気化したっていうふうにも言われたりとか、もしくはまあ、明治に入ってからは牧草としても日本でも導入されるようになったので、うん、牧草として利用した時に、まあ、繁殖力が強いのでその後全国に広がっていったっていうふうにも言われています。まあ、ざっくりこんな感じですか。シロツメクサのここが面白い、デデン、ミツバチも大忙し、貴重な蜜源植物。はい、ということで、ここからはシロツメクサの、まあ、利用方法などについてちょっとお話ししていきたいかなと思うんですけど、まあ、まずは先ほども言わせていただいたように栄養価の高い牧草としてすごい優秀な草なんですが、まあ、タンパク質とかミネラルがすごく豊富に含まれている草なので、
はいはい、
広く牧草として利用されていますね。で、生え方も匍匐茎って言ってこう茎が地を這うように生えていくので放牧地に利用しやすいですとか、うん、あとはこう地力の低い土地でもよく育ってくれるっていうのが特 徴ですね。で、なんでその地力が低い土地でもよく育つのかっていうと、根っこに秘密があるんですけど、まあ、白爪草含めて結構マメ科の植物によく見られる特徴で、根粒菌っていう細菌共生しているんですよね。で、根粒菌っていうのが空気中から窒素を取り込んで、それを植物に供給することができるんですね。通常の植物っていうのは土壌中に含まれる窒素しか養分として使えないので、空気中の養分を自分の養分として使うっていうことができないんですけど、はい、このマメ科に関してはその菌が根っこにいるおかげで、そこから菌が空気から取り込んだ窒素を植物体に送ってくれるので、うん、栄養分がもともと少ない土壌なんかでもよく育つことができる、
うん。
で、この白爪草っていうのを、まあ、刈り取ってすき込むと緑肥なんかにもなるので、
はいはいはい、
使い方もされていたりとか、まあ、よくね、春に田んぼでこうレンゲソウが
生
えてるのなんかも見ること多いと思うんですけど、あれなんかも同じ理由ですね。あれはもう毎年秋になると農家さんがこうわざわざ種をまいて、あえてレンゲソウを生やしてるっていう感じですね。うん、で、田植えの前になったらこう土に混ぜ込んで、その田んぼの肥料として使ってるっていう感じなんですけど、白爪草にも同じようなこう土壌を豊かにする効果っていうのがあります。
ってことはあれなんですかね、田んぼによく白爪草も生えてると思うんですけど、あれって植えてるんですかね。
あれはどうですかね、白爪草を意図的に生やしてる農家さんももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、
うん、あんま聞かないですよね。
うん、白爪草はやっぱり飼っても飼ってもまた生えてくるので、はい、まあ、レンゲソウの方がその利用しやすい、コントロールはしやすいのかなって一つあるかもしれない。
なんかもっと利用が進めばいいですね、白爪草も
ね。そうですよね、
うん、侵略されないようにしながら、
はい、うん、ね、ちゃんと観察管理は続けながらね、蝶々、うんうん、は生かして利用していけたらいいかなというふうには思いますよね、
うん。
でちょっと冒頭言ったのが、蜜源植物としても活躍、
はい、
ということで、クローバーハチミツとかって関さん聞いたことありますか。
はい、あります。
はい、結構癖のないなんかこう優しい甘さと上品な味わいが特徴ということで、特に紅茶と相性がいい、はい、ということらしいんです、うん。私は食べたことはないんですよ、クローバーハチミツっていうのは。
なんか私食べたんですけど、
はい、
あんまり違いが分からなかったです。
あ
食べ比べるともしかしたらね、違いが分かるかもしれない。
そうね、そうなんですよ、うん。でちょっとこれ話がちょっと横道に入るんですけど、蜂蜜って百花蜜とか聞いたことありますか、ね、
はい、
百花蜜とか、うん、例えばあとはアカシア蜂蜜とか。
あ、ありますあります、アカシア蜂蜜
とか。そう、うん、それは何が違うのっていう感じなんですけど、その例えばクローバーとかアカシアとかっていうのは単花蜜っていう呼ばれる分類になっていて、はい、
うん、
ミツバチたちがもうその大部分一つの花の種類から採蜜してきたものの蜂蜜を指すんですけど、はいはいはい、でこれなんで花の種類ごとに蜂蜜を分けることができるのかっていうところでいくと、これは花の、まあ、咲く時期が違うので、
はい、
例えば花が蜜を出すっていうのはあくまでもこう虫に花粉を運んでもらいたいから、なんであえて花はその他の花と被る時期に咲かないようにこう時期をずらして咲いてるんですよね。
へ
ー、まあもっと言うとその長い年月を経て時期をずらして咲くようにまあ進化してきたっていうふうにも言えるんですけど、
うんうん、
やっぱり他の花と被る時期に咲いちゃうとこうミツバチたちがその花を回りきる前に花が散って枯れてってしまうので、
うん、
効率があんまり良くない、
はい、
ということで、まあ、例えばもうアカシアが咲いてその咲いてる間にミツバチにこう蜜を集めてきてもらって、
うん、
で花が散る頃ですね、その頃に蜜を絞るとそのアカシアの蜂蜜が出てくる、
はあ、
クローバーというか、まあ、白爪草もその採蜜が終わった時期に取るとその花から取れた蜂蜜ができるっていう感じなんですけど、これ、ね、私もクローバーは舐めたことはないんです、うん、結構花によって味ほんと違うんですよ。
そうなんですね。
なんか私が好きなのはそばの 蜂蜜、ちょっと黒糖みたい、色も濃いし、
はい、
ちょっと黒っぽい色してて、味わいも黒糖みたいな、ちょっとコクがある
香り
とか、菩提樹の蜂蜜も食べたことあるんですけど、
はい、
それはなんかちょっとハーブとかスパイスがなんか効いたような独特の香りがあって、すごい美味しかったですね。
食べ比べしてみたいですね。
本当にその場で比べるのが一番わかりやすいかなって思うんですけど、今これに対して百花蜜っていうのが、その複数の花から取れた蜂蜜のことを指していて、はい、でこれはまあどっちかっていうと、その天候によって蜜がね、なかなか集まらないこともあったりとか、うん、もしくは花の時期がずれる年なんかもあったりするので、そういう時ってもういろんなこう蜜がどんどん混じっていっちゃう。
はい、
で、まあ、そうやって混ざったものが取れるときに百花蜜っていう風に名前をつけるそうです。
100なわけじゃないですよね。
そうですね、必ずしも100個の花っていうよりはいろんな種類の花の蜜が混ざってるよっていう意味になりますね。
へ
ー。白爪草のここが面白い、ででん、譲り合いの精神で受粉効率アップ。白爪草は、集合花といって、白い丸い花は、くす玉みたいなね、ポワンとした花が咲いてると思うんですけど、はいはい、あれは実は一つの花というよりは、こう、小さい花が集まってできてるものなんですね。うん、その花、よーく観察していただいたときに、なんかたまにこう、花の丸の下の方にこう、茶色くなって、ぴょろぴょろっとなんか、
はい、
茶色いのが下がってるのを、うんうんうん、見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あれがですね、実は受粉した順番に、その小さい花一個一個が頭をこう下にピッて下げてくんですよね。うん、なんで、まあ、受粉が完了した花たちがあそこに下にちょっとこう茶色くなって集まってるっていうイメージなんですけど、うん、なんで要は白爪草の花っていうのが、まあ、無事にちゃんとこう蜂とかこう虫に飛んできてもらって受粉できた花は実を引いて下に下がって、うん、でまだ受粉してないよっていう花がこう上に高い位置をキープして、受粉してない花たちに受粉が終わった花がこう場所を譲るような形になってるんですね。うん、なんでまあ受粉効率もいいですし、まあそういうふうにこう順番順番に場所をこう譲り合いながら受粉していくっていうのが、一つ特徴として挙げられます。
結構その綺麗な花が上についていることによって、まだ花咲いてるんだって思う期間が長いですよね。
あ、確かにね、そうですよね、
うん、長く花を咲かせられることができるというか、それが集合花のメリットというか、存分に使ってるなというふうに感じますね。
そうですよね。
白爪草のここが面白い、ででん、踏まれて幸せは育つ。白爪草、実は私大学時代に卒業研究をしていたテーマなんですね。
うん、そうですかね。
はい、なので、まあ、今日はせっかくなので、ちょっと自分がやった研究の一部をご紹介させていただきたいと思います。
はい、
ちょっと卒論発表以来なんで緊張してます
いや、楽しみです。
はい、ありがとうございます。ちょっとまあ、白爪草の、まあ、研究をしてたんですけど、そのまあ、主なところではなくて、ちょっと付属的なところで、四つ葉のクローバーについてちょっと研究をしていたので、その辺のことをご紹介させていただきたいと思いますが、まあ、白爪草、私ずっと四つ葉のクローバー探してたって話も冒頭でさせていただいたんですけど、出現率ってどれぐらいかご存知ですか？
いや、全くわかんないですね。でも、だいぶ低い気がしますけどね。はい、うんうん、
そうですよね、うん。本当に一説というか、あくまでそれの出現率を調べた人はなかなかいないので、一説によると1万分の1とか。
イエーイ。
なので 0.01% ぐらいっていうふうに言われています。
ちょっと思ったより低かったです。
うん、ですよね。なんか、感覚的にはもっと見つかってる感覚はしますけど、で、まあ、その四つ葉のクローバーなんですけど、実は五つ葉とか六つ葉とかもあって、見つけられたことありますか？
なんか私個人的には見つけたことないですけど、友達が結構持ってきて、今、待ったよ、みたいな。
すごいですね。
見明かされたことは。ありますよ。
そうなんですね。
はい。
そうなんだ。実は私、先週ですね、たまたまバス待ってて、暇だなと思って四つ葉を探してたら、五つ葉を見つけまして、
すごいタイムリーですね。
そうなんですよ。まあそういう風に、まあ、四つ葉だけじゃなくて五つ葉とか六つ葉とか、まあそれ以上とかもありまして、実はギネス記録もあるんですよ。
ギネス、
はい、どれぐらいだと思いますか、ギネス記録。
怖い、何枚、何枚かってことですよね。
そうです、本当に見つかったやつです。
怖いんですけど。じゃあ28枚。
お、いいですね。実はその倍の56。
どういうこと？
そう、実はね、56つばっていうのが、まあ、岩手県の小原さんっていう方なんですけど。
日本なんですか？
あ、そうです、そうです。岩手県の方が、もう本当に多様株を自然交配でこう掛け合わせて、で、増やすっていう研究をもう60年以上続けられてた。はい。で、実はそのギネスを取られた時はもう、その小原さんは亡くなってたらしくって。お亡くなりになって、息子さんが、まあ、ギネス、その受賞したっていうことで、はい、ニュースにもなっていたんですけど。
よし、はい、ことです。
なので、まあ、それぐらいね、もう作らないといけないぐらい、まあ、出現率が低い、まあ、四つ葉とか、まあ、これを私は奇形葉って呼んでるんですけど、
はい、
通常三つ葉なので、
うんうん、
4とか5とかはもう奇形葉。
形で、
はい、なぜこの奇形葉が生まれるのかっていう要因についてなんですけど、まあ、その要因は2つあるというふうに考えられています。
うんうん、
では、次回に続きます。